ついた写経だより、ボリューム133、2024年9月。発行、編集、社会福祉法人、ついた市社会福祉協議会、郵便番号 564-0072、ついた市出口町 19-2、総合福祉会館2階、電話 06-6339-1205、ファックス 06-6170-5800、 ホームページついた市社協で検索。ついた社協だよりは自治会はじめ地域諸団体の協力を得て配布いただいています。ついた社協だよりは赤い羽共同募金の配分金を活用して発行しています。各記事に関する申し込み、お問い合わせは、ついた市社会福祉協議会、電話 06-6339-1205、 代表、感想、ご意見もお寄せください。記事の内容です。1面、2面、権利サポートついた。3面、地区福祉委員会。4面、ついた市社協からのお知らせ。1、私らしく暮らしたいを大切にします。1-1、ついた市権利擁護青年貢献支援センター、権利サポートついたは、認知症や障害があっても自分らしく暮らしたいという思いをお手伝いする権利擁護支援の中核機関です。令和6年7月から社会福祉法人ついた市社会福祉協議会がついた市の委託を受け運営しています。写真があります。説明。相談窓口で男性相談員が透明アクリル板越しに女性の相談に応じています。男性相談員は権利サポートついたの案内チラシを見せながらにこやかに応対しています。写真終わり。1-2、権利サポートついたではこんな取り組みをしています。取り組み1、相談支援。青年貢献制度や権利擁護に関する不安や困りごとに関する相談をお受けしています。関係機関と連携しながらご本人が地域で安心して暮らしていけるお手伝いをしています。こんな困りごとがあれば相談を。認知症の親が詐欺に遭わないか心配。お金の管理が難しい。親亡き後、障害を持つ子供の生活が心配。弁護士、司法書士、社会福祉士による専門相談を実施しています。権利擁護支援とは、認知症や知的障害、精神障害等により、財産管理や日常生活の場において適切に判断することが難しくなっている方を対象に、安心して本人らしい暮らしができるよう、制度やサービス利用等について適切に選択できるよう支援していくことです。法律等の専門性の高いご相談に対して、弁護士、司法書士、社会福祉士による専門相談を実施しています。日時、毎月第2、第4金曜日、1、午後1時30分から3時、2、午後3時30分から5時、場所、ついた市立総合福祉会館、第2会議室、オンラインでの実施も可能です。費用、無料、要予約、5営業日前まで。取り組み2、広報、啓発。市民や関係機関を対象に、青年貢献制度をはじめとした権利擁護についての講座や出前講座などを開催します。取り組みの紹介終わり。相談先、ついた市権利擁護 青年貢献支援センター権利サポート吹田、電話 06-4860-6776、 ファクス 06-6170-5800、 E メール ken サポ kensapo@suisyakyo.org.jp1-3 新たな5カ年へ第5次地域福祉活動計画コラム2吹田市社協では地域住民の皆さんと共に誰もが安心して暮らせる住みよい街づくりを推進するため、5年間の中期計画である地域福祉活動計画を策定しています。現在、令和7年度からスタートする第5次地域福祉活動計画の策定に取り組んでいます。6月には市内の様々な団体や学識者等に参画していただき、1回目の策定委員会を開催しました。策定委員長には、第4次に続き、仏教大学の金田義弘先生にご就任いただきました。グループワークを通じて、委員の皆さん同士、お互いの団体への理解を深め、今後取り組んでいきたいことについて意見交換をしました。引き続き策定委員会や、懇談会等で皆さんとの対話を大切にしながら計画づくりに取り組んでいきます。写真があります。説明。広い和室に5つから6つグループ分けされたテーブルが置いてあります。テーブルを囲んで4名から5名椅子に座ってグループになっています。正面のテーブルに進行役と思われる2人の方がいます。1人の方が立ってマイクを持って話をしています。グループの皆さんはその方の話に注目しています。写真終わり。2、地区福祉委員会です。あなたの町で地域のつながりづくりを続けています。地区福祉委員会とは、地域のつながりづくりや住民同士の支え合い活動に取り組む住民組織です。市内33の地区福祉委員会が主に小学校区を単位に活動しています。高齢者や子育て中の親子が身近な地域で集える居場所づくりなどを通じて同じ町に暮らす住民同士が出会い、顔見知りになり、地域のつながりが広がっています。2-1 障害者交流事業晴れ時々コーヒー南山田地区。南山田地区福祉委員会では障害について理解を深める新たな取り組みとして誰でも気軽に参加できる1日限定カフェを開催しました。障害福祉サービス事業所のブルーリボン協力のもと美味しいコーヒーを提供していただき、参加者同士でほっこりした時間を過ごしました。また、会場では、受産製品としてブルーリボン利用者の作品やお菓子の展示、販売もあり、素敵な作品ですね。ケーキ美味しかったよ。など、利用者と参加者の交流も見られました。今回の取り組みを活かして、次年度以降も継続して障害への理解を深めるための取り組みを専門職や地域住民等のつながりを活かして行っていきます。写真があります。説明。窓がたくさんある広い部屋に大きなテーブルが5台ほど並べられています。テーブルにはカラフルなテーブルクロスがかけられ、飲み物などがあります。テーブルを囲んで男性、女性が4、5人ずつほど談笑しています。壁際に作品などが展示してある様子も映っています。写真終わり。2-2 誰でも参加、 桃山台地区ティーサロン、桃山台地区。桃山台地区福祉委員会では、毎週水曜日14時から16時まで、桃山台市民ホールでふれあいティーサロンを開催しています。誰でも気軽に立ち寄り、お茶を飲みながら談笑を楽しんでいます。地域のイベントの情報交換や、お体のお話など話題が尽きません。お子様からご高齢の方まで気軽に立ち寄れるティーサロンなので、いつでもお越しください。と、桃山台地区福祉委員会。午後のティータイムを地域の皆さんと過ごすと笑顔も多くなります。桃山台地区では、子どもから高齢者まで様々なサロン活動を通して、地域の中でのつながりを広げ続けていきます。写真があります。説明。テーブルを囲んで大勢の女性がいます。立っている方もいれば座っている方もいます。2、3人ずつで談笑しています。テーブルにはポットや食器などがあります。写真終わり。2-3 川園ブロック介護フェア開催。東地区。東地区福祉委員会では、平成28年度から地域の関係機関とともに実行委員会を組織し、住民の皆さんが介護について身近に感じていただける介護フェアを開催しています。6月22日土曜日は、川園第一会館で開催され、今回の目玉である簡単な装置を使っての健康チェックに、多くの方がご参加くださいました。また、福祉委員のゆっくりおしゃべりを楽しんでほしいとの思いから、会館外にテントを張り、喫茶コーナーも準備し、皆さん、和やかに過ごされていました。これからも、顔と顔を合わせてのつながりづくりを続けていきます。写真があります。説明。会議机の上に、手指を乗せて健康状態を確認する機械があります。マスクをつけた女性が一人、椅子に座って、その機械の上に手指を乗せています。机の反対側に、立っている男性スタッフがマスクをつけ、その機械の表面を持ち、表示されていることを集中して見ているようです。写真終わり。3吹田市社協からのお知らせ。郵便番号 564-0072 吹田市出口町 19-2 総合福祉会館2階総務課電話 06-6339-1205 地域福祉課電話 06-6339-1254 ボランティアセンター電話 06-6339-1210 権利サポート吹田電話 06-4860-6776 日常生活自立支援事業担当電話 06-6339-5700 暮らしサポートセンター吹田電話 06-6384-1350 ファクス 06-6170-5800 共通 E メール水社協 suisyakyo@muA.biglobe.ne.jp8つあります。3-1 コロナ特例貸付を利用された皆様へ。コロナ特例貸付の召喚・返済が令和5年1月より始まっています。病気や離職のほか、様々な理由で収入が戻らないなど、召喚・返済が難しい方は、まずはお電話でご相談ください。問い合わせ総務課 3-2 9月は防災月間。防災や災害支援は日頃からのつながりが大切です。1月に起きた能登半島地震から8ヶ月、吹田市社協では継続した被災地支援や吹田が被災した時に備えて活動を行っています。日頃のつながりを生かした支援、2つあります。1、施設連絡会による災害ボランティアバス。施設連絡会でボランティアを募り、被災地でのボランティア活動を実施。中、施設連絡会とは、地域貢献を目的に集まった100を超える民間の福祉施設の組織。中、終わり。2、該当義援金活動。地区福祉委員会やボランティア連絡会等と共同、協力の協に働く。共同で該当募金を実施。写真があります。説明。被災地でのボランティア活動の様子です。4人の人がいます。ヘルメット、軍手、ベストや作業着などを着用しています。真ん中にトラックがあります。トラックの荷台にはブルーシートが敷かれ、その上にブロックなどの災害ゴミが積まれています。トラックの横にバケツを持った2人の人がいます。1人の人はバケツを逆さまにして、中のゴミをトラックに移しています。写真終わり。日頃のつながりづくりのための活動。吹田災害支援ネットワーク。災害時に様々な団体と共同、協力の協に働く。共同して被災者支援ができるように、顔の見える関係づくりを目的に活動。3-3 子育て支援傾聴ボランティア養成講座。相手にゆっくり寄り添い、お話を聞く活動です。5回連続講座。日時、10月7日月曜日、15日火曜日、21日月曜日、25日金曜日、29日火曜日。いずれも午前10時10分から正午。場所、夢つながり未来館。定員、先着20名。参加費、2000円。申し込み期間、9月2日月曜日から9月30日月曜日。問い合わせ、ボランティアセンター。 3-4 歌体操ボランティア養成講座。歌体操のボランティア活動を始めるための5回講座です。日時、10月1日、8日、15日、22日、29日、いずれも火曜日午後1時30分から3時30分。場所、総合福祉会館。定員、先着20名。参加費、無料。申し込み期間、9月2日月曜日から9月27日金曜日まで。問い合わせ、ボランティアセンター。 3-5 赤い羽共同募金へのご協力をお願いします。赤い羽共同募金は、地域の身近な福祉活動を応援するための募金です。10月1日から12月25日の期間で実施いたします。吹田市内でご協力いただいた募金は、各地区で福祉活動に取り組む地区福祉委員会や、大阪府内の福祉施設、団体の活動に役立てられています。3-6 暮らしサポートセンター吹田。旧生活困窮者自立支援センター。窓口が移転しました。7月22日より窓口が移転しました。新たな窓口は、吹田市役所本庁低層棟3階312番窓口です。 移転に伴い名称も変更しました。当センターは吹田市より委託を受け、社会福祉法人港寮と共同体で実施しています。3-7、令和5年度事業報告。1、地域型生活支援コーディネーター2名を追加配置し、CSW、コミュニティソーシャルワーカーと連携して、身近な地域で高齢者生活支援を検討する地域検討会を開催しました。2、災害時にも継続した事業運営ができるよう、BCP、事業継続計画を策定しました。3、生活困窮者自立支援事業では、家計改善支援事業及び引きこもり等へのアウトリーチ充実事業を受託し、相談者に寄り添って相談支援に取り組みました。4、日常生活自立支援事業、法人貢献事業の利用者と支援者に対して、事業に関するアンケート調査を行い、支援の現状と課題について整理しました。5、コロナ特例貸付のフォローアップ事業では、貸受人を対象に3月に弁護士の無料相談や、償還猶予申請等の相談支援、食料品配布などの返済相談会を実施しました。令和5年、2023年度社会福祉事業会計決算報告。概要。資金収支決算書より。収入。会費収入。1,982,000円。寄付金収入。5,460,000円。経常経費補助金収入。9,763,000円。受託金収入。1,8,3,824,000円。事業収入。2,221,000円。受取利息配当金収入。5,392,000円。その他収入。1,3,104,000円。当期収入計。1。3,173,200,000円。支出。法人運営事業。2,932,000円。ボランティア活動推進事業。512,000円。小地域ネットワーク事業。2,608,400円。善意銀行事業。491,900円。共同募金配分金事業。487,500円。日常生活自立支援事業。2,862,100円。生活困窮者自立支援事業。1,638,400円。福祉ボランティア基金事業。1,458,000円。特例貸付債権管理事務事業。2,397,100円。当期支出計。2。3,775,600,000円。当期収支差額。1-2。3,976,000円。3-8。プルタブありがとう。令和6年6月末日現在、約 594kg 集まりました。これで、吹田社協だより、ボリューム133を終わります。